黙示録の福音第7回誠の命を生きようという主題で黙示録の3章1節から6節です。今日はサルデスの教会に書き送られた手紙をご一緒に読みますけれども、サルディスの町と言われても全く見当がつきませんよね。現代のトルコ全体が小アジアと呼ばれるのはローマ時代にそのあたりがアジア州と呼ばれたんですね。特に西部の地域がアジア州、日が昇る地域と呼ばれたわけです。このサルディスというのは場所的にその真ん中にあたるんです。発掘してみますと紀元前17世紀に遡ることができるそうです。紀元前17世紀というとですね、聖書で言うとヨセフがエジプトに売られた時代のあのあたりですよ。前世紀は紀元前7世紀なんだそうですね。7世紀と言いますと、聖書で言いますとね、北王国イスラエルが滅ぼされる頃です。でこの紀元前7世紀にここにはリビア王国という王国があったんです。このリビア王国の首都がサルディスという町なんですね。サルディスという名前は赤島メノーという意味だそうですよ。宝石が取れたんでしょうかね。ここは非常に豊かな土地なんだそうです。何しろ川底に砂金が流れてくる。どうやって取ったのかなと思ったらですね、川底に羊毛を敷くんだそうです。とその羊毛に砂金がくっつく。ですからそれをこう振り落とすと砂金が取れる。なんと素晴らしい土地でしょう。金が流れてくる土地なんですね。そしてここは東西貿易で内陸の中継地点なんです。西海岸の中継地点というのはエペソなんです。でも内陸の方の中継地点はここなんです。ですから政治、経済、商業の中心地として非常に繁栄した町だったんです。地方をご覧ください。サルディスのロバっていうのがありますけどもね、これは羊毛を積んでるんですよ。このサルディスの人たちが誇りとしていたのが下の写真です。アクロポリスなんです。そこにお城があった。このアクロポリスは難攻不落で有名だったそうです。その向かい側にネクロポリスというのがあったんです。ネクロポリスというのはお墓なんです。歴代の王たちの墓を中心とした墓地なんですね。ネクロポリス、この2つがね、今言っても本当に風光明媚なんです。すごく景色のいいところです。このアクロポリスとネクロポリスを彼らは誇っていたわけなんですね。ところが紀元前5世紀にペルシャのクロスが来てですね、この町を攻略するわけなんです。その後アレキサンダー大王も来ました。紀元前3世紀です。そしてその結果隣のペルガモ王国に併合される。その後紀元前1世紀にローマが来てこの町を取ると。どんどんいろんな人たちによって滅ぼされていくわけなんですね。しかも紀元前の2世紀にバビロンから数千人のユダヤ人が移住させられたそうです。彼らは大きな共同体を形成して、しかも非常に資金力があった。それで建てたのがですね、下の方見てください。スタディオン、競技場を建てるのも手伝うことができるぐらい、資金提供するぐらいに非常に豊かなユダヤ人の共同体があったというわけなんですね。そこにサルディスの教会もあったわけです。さてそういうサルディス教会への言葉なんですが、これはですね、なかなかシビアな厳しい警告が語られているんですね。3章1節から、サルデスにある教会の御使いにこう書き送りなさい。神の7つの霊と7つの星とを持つ方が次のように言われる。私はあなたの技を知っている。すなわちあなたは生きているというのは名だけで、実は死んでいると言うんです。生きているのは名ばかりで実は死んでいる。こういうのを何と言いますか。生ける屍ですよ。恐ろしいですね。あなたの信仰は生ける屍だと、こんな風に言われたらドキッとしますね。名ばかりで死んでいると言っています。この町には迫害も異端の攻撃もなかったようです。そしてそういう中で彼らの信仰は大敗、無気力、沈滞、妥協、そういう信仰だったそうなんです。だから 生ける屍の信仰だ。イエス様がおっしゃるんです。それではアクロポリスとネクロポリスを誇っている過去の栄光に浸っているサルデスの市民と何も変わりないじゃないかと言っているわけなんですね。あなた方の信仰は後ろ向きだ、過去の栄光に浸っていると、そういう非常に厳しい警告なんですね。生ける屍の教会、恐ろしい言葉です。皆さん、教会は死ぬということがあるんでしょうか。そうなんです、あるんです。私も2つの教会の死を目撃しました。一つはふるさとの一関でですね、中学高校と教会に私は通ったんですけども、まあ、そこはたまたま英語教室やってたんです。で、私は英語教室に行ったんですが、教会の看板が立ってる割には本当に礼拝してるのかなと思ったので聞いてみました。先生に聞いたらですね、礼拝ってしてるんですかって、やってますよ、来てごらんなさいっていうことで日曜日行きました。誰も来てない、私一人。そしてなんかステンドグラスとかオルガンとかあるのかなと、何にもない。英語教室やってるのと同じわらぶき屋根の家でですね、じゃあ礼拝しましょうとみたいなことで私一人だったんですよ。その頃の私は毎日が本当に虚しく暗かったんです。何のために俺って生きてるのかな。まあ青少年期には誰でしもそういうことを考えるわけでしょうけどもね、何のために生きてんだろうか、もう自分は生ける屍の状態だ、生きがいも何にもないと、そういう思いで光が欲しいと思って教会の門を叩いたわけなんです。で、結局6年間礼拝出席は私一人でした。友達も誘ったんですよ。ところが友達長続きしないんですね。6年間ついたのは私だけだったんですけれども、説教は聖書の言葉をきっかけにした古今東西の思想家の話です。デカルト、カント、キルケゴール、サルトルとかっていう名前がバンバン出てくるんですよ。中学生の子供に分かりますか？デカルト、カント、キルケゴール言われてもはなんですけれども、聖書の言葉をきっかけにですね、ヨセフの夢、創世記にありますね。夢ということで今度はユングだ、フロイトだとかって出てくるんですよ。それを聞いてるとなんとなくこう自分が賢くなっていくような気がしたんです。それで6年間通い続けました。今日の2節にエコーありますね。目を覚ましていて死にかけている残りの者たちを力づけなさい。確かに私はなんか力づけられているような思いがして通い続けたんですけれども、十字架と復活は訳が分からなかったんです。ナンセンスにしか思えない謎であり続けたんです。その牧師はですね、何冊も本を書いてたんですよ。そこの中にこう書いてあったのが覚えています。他人について語ることはつまらない、私は私自身の思想を語るのだという一行があったんです。この他人というのはイエス様のことなんですよ。イエス様のことについて語るのはつまらない、私の思想を語るのだ。で、結局大学進学のために私は仙台に来ましたけれども、それと同時に裁く怖い神様さよならということで私も教会を去ったということがあったんですね。しばらくして一ノ関に帰った時に教会を訪ねてみました。亡くなってました。ああ、教会って死ぬんだということを知りました。二つ目ですけれども、32年前家内と私は仙台に来たんですけれども、私の母教会が旭ヶ丘キリストの教会ということで来てみたらですね、私たちが仙台に来る2週間前に街道が売却されて閉鎖されていたということ。あれ、死んでいる。1年前まであったんです。でも翌年にはなかったんです。まあ、そういうことで開拓伝道を始めたわけなんですけれども、なぜ教会が閉鎖されたのか詳しい事情は分かりません。ただそういう事情で開拓伝道を始めたわけなんですけれども、14年後、この場所に本当に不思議な神様の御業として街道が与えられてですね、もう一度あの旭ヶ丘キリストの教会という名前を復活させたいと思いました。そうしたら 2003年のイースターにですよ、本当に復活したんです。はあ、教会も誕生成長だけじゃなくて死もあるけど、私たちの信仰には復活があるんだということを身をもって体験しました。教会の死はあるんです。誕生も死もあるんです。でも私たちの信仰には復活があるんですよ皆さん。それを来週私たちは主の復活をお祝いしたいと思いますけれどもね、この生ける屍となったサルディス教会に復活があったんだろうか思いますよね。どうすれば生ける屍が復活できるのか、そのことについて3節で3つのことが語られていると思います。3節をお読みいたします。だからあなたがどのようにして受けたか、また聞いたかを思い起こして、それを守り通しかつ悔い改めなさい。もし目を覚ましていないなら、私は盗人のように来るであろう。どんな時にあなたのところに来るか、あなたには決してわからないとあります。3つの鍵がここで述べられています。第1は、あなたがどのようにして受けたか、また聞いたかを思い起こせとありますね。いわば初心に帰れということですよ。誰がサルディスにキリストの福音を伝えたのか、これはわからないそうです。でも私は自分の信仰を持ったきっかけということを今でもはっきりと覚えています。仙台で大学を出て社会人としてですね、いろいろ試行錯誤しました。スポーツもやってみた、楽器もやってみた、読書もやってみた、音楽もやってみた、いろいろやったんですけども、一時期は熱中できるんですけども、なんか虚しいんですね。そしてだからこの虚しさというのは未解決だったんです。でもその後でですね、約8年してから4つの苦しみが突然襲ってきたということをお話ししましたね。腰痛、その時に風邪をひいてうつ状態になって貧血病になったと。その4つが来た時は本当に苦しくてですね、神様助けてください、そういえばイエス様のお名前によって祈れば、私の名によって祈ればいいって言ったら、よし、イエス様のお名前によってお願いしますっていうふうに祈ったんです。まあ、ちょうどその時の会社のアルバイトの紹介で、私は朝日が丘キリストの教会のドイツ語教室に通っていたんですね。それで礼拝にも出ていたと、まあ、そういうふうな状況だったんですけども、イエス様のお名前によってお願いします、助けてください神様って呼んだ時に、不思議な平安が与えられて、その平安の真っ只中で私は過去の自分の罪が走馬灯のように巡るのを覚えたんですね。もうそれを見た時に、ああ償えないと、自分には償えないと思った時に、あのイエス様の言葉が思い出されたんです。父よ、彼らを許しください、彼らは何をしているのかわからないのです。まさしく自分の姿だった。何してるか分かんなかった。そして償えない、あれほど謎だったイエス様の十字架が実は私の罪の償いだったと。イエス様が身代わりに私の罰を受けてくださった。そして3日目によみがえったということ、あれほどナンセンス謎だと思ってたことが、実は私のために2000年前にイエス様がしてくださったことは私のためでもあるんだということが分かったときに、このことを成してくださったのは神様だ、罪を裁く恐ろしい神様ではなくて、私たちを救ってくださる愛の神なんだ、御子を通してなされた神の愛を知った瞬間なんですね。そして神学校への道が開かれたわけなんですけれども、この3節の中でそのように、初めの愛、初心に帰れということを言ってますね。そして2つ目、それを守り通しなさいと言っています。古今東西の偉人や歴史家の話じゃないんです。あなたが受けたその福音、それを守り通しなさいというふうにイエス様おっしゃってますね。キリストの福音を自分への大切なものとして守り通しなさいということを言っています。そして3つ目に、悔い改めて目を覚ましていなさいというふうに言っています。この悔い改めるという言葉はですね、直ちに悔い改めなさいです。今すぐ悔い改めなさいということです。そして目を覚ましていなさい、これは目を覚まし続けていなさいということなんです。 そういう書き方がしてあるんですね。この悔い改めというのは180度の方向変換だということを何度もお話ししていますけれども、自分の過去のさまざまな罪を見てですね、くよくよくよくよと考えるんじゃない、あるいは今現在の自分のいろんな問題を見てくよくよくよくよとすることではなく、180度方向変換してキリストを見なさいという、神の御子がなしてくださった御業、キリストご自身を見なさいと言っているんですね。それが本当の意味の悔い改めです。180度の方向変換、そして目を覚ましていなさいというんです。この目を覚ますという言葉はですね、グレゴローという言葉なんです。ここからグレゴリオが出てきたんです。グレゴリオ聖歌ってありますね、あれは目覚めたるものという意味なんですよ。いつも目を覚ましていなさい、グレゴリオなんです。なぜ目を覚ましているのかというと、私は盗人のように来る、どんな時にあなたのところに来るかあなたには決してわからないと言っています。これはね、サルディスの人々にははっきりわかるんです。なぜかというと、かつてペルシャのクロス王が攻めてきた時に、これは難攻不落の城塞だったんです。それでその周りを囲んでいたんですけれども、ある時にサルディスの兵隊がヘルメットを落としたそうです。そしたらサルディスの兵隊がちょこちょこちょって下に走っていってですね、ヘルメットを拾ってまた上に登っていったんです。あそこに道があるじゃないかというのが分かって、そしてその晩のうちにクロス王の兵隊たちはサルディスの難攻不落の城塞を攻略できた。同じようなことがシリアの時代にも全部で2度あったので、この言葉は分かるんですね。私は盗人のように来る、だから目を覚ましていなさいということなんだなということです。そして4節から5節に3つの約束が書かれています。サルデスの教会へ宛てた手紙はですね、ほとんど警告のみで称賛の言葉がないんです。他の6つの手紙の中には称賛の言葉が少しは含まれるんですけど、サルディスにはほとんどないんです。一箇所だけあるとするとですね、これなんですね。4節、しかしサルディスにはその衣を汚さない人が数人いる。数人ですよ。これぐらいしかないんです。彼らは白い衣を着て私と共に歩みを続けるであろう。彼らはそれにふさわしいものである。勝利を得る者はこのように白い衣を着せられるのである。私はその名を命の書から消すようなことを決してしない。また私の父と御使いたちの前でその名を言い表そうと言っています。三つの約束がここで語られるんです。勝利を得る者にはこのように白い衣を着せられる。白い衣です。罪許された者の証拠ですね。そして第二はその名を命の書から消すようなことを決してしないと言っています。私たちは前にダニエル書を読みましたけれども、ダニエル書の中にも命の書というのがありましたね。例えばこんなふうにあります。その時あなたの民を守っている大いなる君ミカエルが立ち上がります。また国が始まってからその時に至るまでかつてなかったほどの悩みの時があるでしょう。しかしその時あなたの民は救われます。すなわちあの書に名を記された者は皆救われます。あの書です。命の書に名を記された者は必ず救われるんです。そのあなたの名を決して消すようなことをしないと言うんですね。そして約束の三つ目は、私の父と御使いたちの前でその名を言い表そうという言葉があります。これはマタイ伝の中のイエス様の御言葉を思い起こさせます。2羽のスズメは1アサリオンで売られているではないか。しかもあなた方の父の許しがなければその1羽も地に落ちることはない。またあなた方の頭の毛までも皆数えられている。それだから恐れることはない。あなた方は多くのスズメよりも勝ったものである。だから人の前で私を受け入れる者を私もまた天にいます私の父の前で受け入れるであろう。しかし人の前で私を拒む者を私も天にいます私の父の前で拒むであろう。マタイによる福音書10章の29節以降の御言葉です。 父なる神の前であなたの名を呼ぶ約束しているわけなんですね。これがサルディスの教会への手紙です。さてその後サルディスの教会はどうなったんだろうか。聖書には書かれていないんですよ。何しろサルディスという名前が出てくるのは黙示録のここだけなんです。他には一切ないんです。でもですね、第1回ニケア宗教会議というのが紀元325年に行われたんですけども、ここでサルディス教会の司教が出席したという記録が残っています。司教というのは牧師にあたるわけですけれども、サルディス教会は紀元325年、黙示録が書かれたのは紀元100年頃ですから、200年後もまだ生き延びていたということがわかりますね。それから紀元451年にカルケドン会議というのが持たれました。ここでなされた重要な教義の採択はですね、キリストは神であってしかも 100% 人間であるというこの大切な教理が採択されたんです。ここにもサルディス教会の司教が出席しているんです。そしてさらに第2回のニケア宗教会議というのが紀元787年に持たれています。8世紀ですね。ここで三位一体論というのが確定しているんです。そのどれにもサルディス教会の代表者が言っているんです。これは何を意味しているんでしょうか。生ける屍の教会が初心に帰ったということです。初心に帰って悔い改めて誠の命の信仰に立ち返って復活したということを意味しているんです。私たちは本当に最初に主が出会ってくださったあの信仰を大切にしましょう。誠の命に生きることができるんです。目を覚ましていなさい。イエス様、このサルディス教会へのメッセージを通して私たちに大きな励ましと約束と送ってくださっているんですね。今日は誠の命を生きようという主題で黙示録の3章冒頭を見ましたけれども、生ける屍の信仰に陥ってもイエス様を救い主キリストと信じた初心を思い起こして忘れず悔い改めて目を覚まして礼拝するならば誠の命に生きることができます。なぜなら死に打ち勝ち蘇った主イエスこそ私たちに本当の命を与えてくださる方だからです。感謝しておりいたします。天の父なる神様、豊かさと平和の中で生ける屍になっていたのは信仰のあるなしにかかわらず私たちすべての状態でした。災害や疫病の中で私たちの心が冷えていっています。今こそ命と救いの源である愛の神様を見上げて命の書に記されて名を呼ばれる者として誠の命に生き隣人を愛していくことができますよう、どうぞ力を与えください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。